サバ川物語。
皆さんこんばんは。そしてホームページでお聞きの皆さんこんにちは。サバガ物語始まりました。この番組いつもお相手してますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議のタッキーことタクの光一でお届けしてまいります。4月に入りまして、皆さんどうでしょうか。今日から山口県内、ですけども、今日は4月、リアルタイムで放送してますのは4月の8日の午後7時でございますけども、今日から山口県内の小中学校は始まったということで、同時に入学式も、ございまして、新1年生が、初めての学校という体験をして、今日は家庭でですね、どうだったか、こういう時だけお父さんが必ず、ついていきましてですね、普段は全然見向きもしないお父さんがですね、お母さんとくっついてですね、一緒に子供の晴れ姿を見に行って、ビデオをしっかり撮るということで、ビデオを撮る関係で子供は見てないという、カメラのファインダーだけ見てたという話で、でも不思議ですよね。入学式とかね、そういうイベントでビデオを撮りますと、その時は一生懸命なんて撮るんですが、あとほとんど見ないというこれはどういうわけでしょうかね。結構頑張って編集されてね、家族の歴史だとか言って、思い出だとか言って、いうお父さん頑張って、編集するんですけども、なかなかですね、続かないというところがありますよね。で、桜も満開から散り始めまして、散り始めが一番いいですかね。なんか私の勤務先もですね、だいぶ散っておりまして、地面がピンクの絨毯になりつつあるということで、下がピンクの絨毯で上が見上げればまだ桜がいっぱい咲いているというのもなんかいいなと思いました。実は先週土曜日ですね、この番組でも写真をサバガの写真をと言っておりましたけども、写真の好きな人たちと一緒に大洲島へ行ってまいりまして、大洲島の桜これいいんだとか言いながら撮りに行こうと思いましたら、なぜか、その日だけ雨でございまして、カメラを担いで、濡れながら行きましたですけども、写真家にとってはですね最悪の条件、ほとんど真っ白で、しかもですねこれからいよいよ本腰入れて撮ろうとするにもやということでですね、撮ってもほとんど真っ白で、この世の世界とは思えないような桜の写真が撮れてしまいまして、まあこれはこれでまた一つの、風景かなというふうに思いました。皆さんは桜の写真何枚、どこの桜を撮りましたですか。結構綺麗に咲いてますよね。ぜひ、今年の桜は今年しか見れませんから、まだ知っておりませんので、ぜひ、ご覧になったり写真に収めていただくといいかなと思います。またサバ川の春の風景もですね、この番組で少しずつお届けできればと思います。皆さんからのね、ご意見とかメールいただくのを待っておりますよ。ファックス番号25局の3713、25局の3713、 E メールアドレス info@fm-washoi.jp、 info@fm-washoi.jp、 こちらまでお寄せください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は間もなく7時9分になるところです。サバ川物語お届けしております。今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議タッキーが一人でお届けしております。春ですねということで、ちょうど冒頭でもねオープニングでお話しました、桜がちょうどいい時期に入学式を迎えたということで、これ散ってしまって葉桜だと非常に寂しいんですけども、今回一回寒くなりました関係でちょっと調節ができたということで、桜がいっぱい咲いてる中での入学式ということで、いかがだったでしょうかということでございます。先ほども申しましたが、皆さんからメールファックスお待ちしております。どんな桜見ましたか。入学式、新学期、新社会人もそろそろ疲れが出てきてる頃かもしれません。皆さんいかがでしょうか。どしどしメールをお寄せくださいということで、 ということで、今日はですね、実はあの4月11日があの島地川ダムの、まあ、あの島地川ダムがありますんで、そこに湖って言います、高瀬湖というのがございますけども、そこの、あの春のクリーンウォークということで、守君インフォメーションでもですね、お届けしておりますけども、このクリーンウォークにちなんだいろんなことを実はされておられる方をですね、今日はゲストで、お呼びいたしました。肩書きは長いんでございますが、あえてすべて、フルで読まさせていただきます。国土交通省山口河川国道事務所河川課指導員の、石川博元さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
は
い、
石川さんです。知ってる人は知ってる。知る人ぞする知ってる石川さんです。ということです。はい、で、これクリーンウォークと石川さんは非常にこうなんか関わりが深いという、はい、ことみたいなんですが。
実はですね、はい、私が平成13年から、はい、平成17年まで、はい、島地川ダムに勤務しておりました。
ああ、そういうことですか。
それで、はい、平成13年にやってみようということで、最初に始めたのが私なんです。
そうなんですか。あの島地川ダムといいますのは、ずっと、どちらか周南市寄りといいますか、サバガをずっと登ってきました。途中で枝分かれしまして、はい、で島地川ずっと上がっているところにダムがありまして、これはあの実はあの国土交通省の管理しているダムですね。
そうです
ね、はい、あのサバガダムはあの県のダムなんですが、はい、島地川ダムはあの国のダムですけども、そこの事務所におられたと。
そうです。
これダムの事務所であのお仕事というのは具体的にどんなことをされるんですか。
あのダムではですね、ダムの管理ですけども、はい、洪水時にはすぐ出てですね、はい、関係機関への連絡をしたり、うん、それから通常ダムの中の停滞の観測をしたり、うん、それからダムの湖の周辺の巡視をしたりして、はい、危ないか危なくないかのチェックを点検しておりますね、
はいはい、そうすると、まあ、日頃から の, その維持管理と、はい、いざという時 の,、まあ、あの調整をしないといけませんから、はい、洪水にならないように
そうです、
調整する大事なあの非常に重要なお仕事をされるんですけども、あのダムの管理というのはよくわかるんですが、これクリーンウォークですよね、はい、クリーンということは、お掃除をするという、はい、そうですことですね、はい、これをどちらかというとこれ、まあ、一般市民の方が入るようなイベントですよね、はい、この発想というのはどういうところから出てきたんでしょうか。
もともとはですね、まだ島地川ダムというのは知らない方が多くてですね、
あ、そうか、
それと、はい、あの地元にですね、
ええ、
まあ、周南市の和田あるいは高瀬という地域があるんですけども、うん、はい、ここにたくさんの人たちがね、
はい、
来ていただくことによって地元もまあある程度潤うと。
なるほど。
で地域の活性化にもつながるんではないかということで、うん、ダムでイベントをしてみようと。
あ、ダムとイベント、
はい、うん、を兼ねれば一石二鳥と。
なるほど、今力が入りましたね一石二鳥と。
実はですね、はい、昔はあそこのダムの上で、うん、マラソンをやりよったんですよ。
ダムの
堤長の上で、
ね、あ、堤長の上で、
あそこは今国道376号ですけども、はい、実はまだ開通してない時に、
あ、低調、あのダムの上が、まあ、一番上にあの道路が大体走ってますよね、はい、そこで
その道路の上で、はい、まだ車が走ってませんから、はい、あそこでイベントをやっとったんですよね。
ほう、
あのダム湖一周
マラソン
走るマラソン、はい、
ほう、そういう企画は石川さんがされる。
それはもう以前からダムができた時からやっとったんですよ、長い間。
これやっぱあれでしょうね、あの国土交通省さんがダムを見てもらう、はい、知ってもらうという、
そうです、
あるいは、まあ、あの実際に自分の目で見ないことには、はい、ダムがどういうものかというのが分かりませんよね、はい、
そうです。
あ、走ってもらうにはいいですね、
はい、
あれ高瀬湖一周するとどのぐらいなんですか。結構あるんですかね。
真ん中にあの黒川橋っていうのがあるんですけど、
はい、
あれを行って帰って、まあ、5キロぐらいの単位で走ってたようですよね、
はい、
往復一周回らないで、途中で折り返しと。
はいはいはい、そうすると、まあ、マラソン初心者の方も、気軽に参加できるような、
誰でも参加できる、
当時としては、
当時は2000人ぐらい参加しとったんですけどね。
2000人ですか、
大変にぎやかだったですよ。
うわー、じゃあ、ね、すごい皆さんあの、はい、呼びかけたら来るということは、
遠くからでも九州の方からも、
あ、そうですか、
そのマラソンに、
あ、
参加してましたからね。
まあ、今ねあの東京マラソンとかね、はい、あの非常に今また盛り上がってますが、はい、あのダムとダムここでそういうマラソンができるって非常にまたその自然をこう感じながら、はい、あの東京だとどっちかというと名所旧跡を回るというなんかイメージで、ちょっとあの
健康見ながらがいい
です、ね、そうなんですね。ちょ健康的かどうか分かりませんが、はい、ダムは非常にこのね緑に囲まれて、はい、水も溜まってるということで非常に健康的な中を走るということなんですけど、
それであのあれですよね、それが国道が開通したものですから、はい、どうしてもできなくなって、
うん、
それでなんかイベントはないかだろうかということで始めたのがこのクリーンウォークですよね。
これがその普通はその、まあ、歩くという、はい、要するにウォーク歩く、はい、歩き歩きなんですけど、これにクリーンあ、そう、お掃除ですよね、これは。がくっついたというところがまた面白いなと思うんですが、
この名前もいろいろ考えたんですけどね。
お
お、やっぱりあのただクリーン来てもクリーンだけでは参加者が少ないんじゃないかなと、
うん、
それに桜の高瀬湖とクリーンウォークと、それから秋にはもみじの紅葉の高瀬湖クリーンウォークというふうに名前をつけて、うん、それじゃあ行ってみるかという気になりますので、うん、高瀬湖の名前も売らなきゃいけないんで、
あ、そうですね、高瀬湖って意外に知られてない可能性があ
るんです
よ。ありますよね、
意外と知らないんですよね。
あのダムができてダム湖に名前がついてるっていう、そのダム湖の名前知らない方結構いらっしゃいますよね、
は
い、
ダムの名前と湖の名前がほとんど違うんですね、どこも
ですね、はい、一致してませんよね。
その名前を売ろうということで、
はい、
まあ、一石二鳥ということでね。
だからこれはあのお掃除を、まあ、そのゴミ拾いって言いますか、
はい、
あのまあ本来ゴミやっちゃいかないんですが、
はい、
いけないんですが、その拾いながらで、まあ、春であれば桜を満喫すると
、
はい、秋はもみじという
で行こうってもらうと。
で1回目やりました、はい、いかがでしたか。
当時はですね、あの紅葉秋の11月でしたから、
はい、
一番最初の第1回目が実は少なくて、
はい、
ほとんど関係者だけで55名しか集まらなかったですね。
はあ、まあ、でも関係者だけで55名集まるというのもすごいですね
一般の人は少なかったですね。
うん、やっぱりあれですかね、あのその当時はこういう、まあこういうラジオもなかったと思うんですが、はいはい、どういう形でこう市民の方に広報されようとしたんですか。
実はあのチラシを作りましてね。
チラシ、
はい、
お
手渡し地区で配布してもらったり、
はい、
というのが多かったですかね。
うーん、
ほとんどが口コミでね。
あ、口コミですね、
はい、しかなかったですね。
なるほど、まあ関係者とはいえ一応こう、まあ、ゴミを集めながらですね、はい、国高瀬湖を、まあまあ、満喫するという、まあ、関係者なんだけど、あの2回目があったということは多分良かったということなんでしょうね。
はあ、まあ、やるたんびにですね、人は増えていきましてね、今までやった中で一番多かったのが170人でしたね。
うん、
はあ、3倍ぐらいに、
ね、3倍ぐらいに、
ね、はい、
これやっぱりあの口コミでどんどんどんどん、あ、いいよと。
最近はあの広報にも載せてもらえますし、
周南市
の、
はい、
それからまあインターネットを通じて、
うん、はい、
あるいは新聞にも、うん、投げ込みしながらね、はい、広く皆さん誰もが気軽に参加していただけるように、うん、いう中で人が増えてきてるんですね。うん、
この、 あのクリーンウォークなんですけども、はい、まああの集まっていただいて、あの、まあ、やり方なんですけど、これをあの適当にバラバラとこう皆さんこう拾って回るんですか、それともなんかこう ルートっていうかある程度こう団体でこう動いたりするんですか。
順序はですね、あの左も右も自由に回っていただけるように
回るんですね、はい、とにかく基本は回る、
とにかく一周回る、疲れた人は途中で折り返しと。
あ、折り返し、
はい、
だから右回り派、私はちょっと今日は右回り派とか、はいはい、左回り派とか。
そうです、そうです。
で言ってこうずっと回られるわけですね。はい、はあ、
それで今あの桜は右岸側にあるんですよね。
あ、右岸側ですか。
まとめて、
はいはいはい、
からもみじが左岸側にあるんですよ。
うん、偏り出ませんか。
バラバラに植えるんでなくてもう徹底的に、ね、片方に集中させて。
そうするとやっぱりどうしてもその
見応えがあります。
見応え、あ、
見応え、
あ、そうか。だから均一に植えてしまうと、
はい、
インパクトがなくなるんですね、はい、これ。
そうです、
本数にも限りがありますからね。はい、はあ、
今660本ありますから。
あ、660本、
桜が。
はあ、
県内でも一番、あの周南市内では一番多いんですね、桜の本数。はあ、
だからあれですね、1回行った人は、
はい、
これはええっていう話になるんでしょうね、やっぱり。
そうです、もうまた来たいという
リピーターが
アンケートを取るんですけどね、
はい、
また皆さん連れてきたいとかね、
はあ、
ように綺麗だったとかね、
はい、
好評ですよ。
好評ですか、
はい。
でまあ、数えることも本当毎年これを繰り返してまして、これはなんか回られた後は何か、はい、あのその後イベントは何かあるんですか。
一応皆回って帰るってことですね、はい、8時45分から歩きまして、
はいはい、
11時過ぎにはもう早いのは帰ってきます、
はい、
それから一休みしていただいて、あの地元の方々がですね、はい、おにぎりを出していただいてるんです。ボランティアで。
はあ、ボランティアですか、
はい、
はあ、
地元の多くの団体がですね協力していただきましてね、はい、非常に楽しいなんていうんですかね、うん、ひとときを過ごさせるように努力していただいております、
うん、
最初から今日までずっと。
あ、そうですか。はあ、でもあの美味しい空気を吸って、であのゴミも拾って、あのここあのゴミを拾いして、まあ、一種のもボランティアの作業みたいなもんですよね、
はい、
そう、心がちょっとまた心がまたクリーンになるというか、
そうなんですよね、
あのなんていうかね、はい、やったぞという喜びがありますので、はい、そしてまた美しい景色を見て、最後この美味しいおむすびをいただく、
は
い、
最高ですね
最高ですねお父さん方ここでちょっと一本というところですね、ちょっとお酒はちょっとごめんなさい
ね、
ませ
んけどね、
でも美味しいでしょうね、
うん、
おむすびが
桜を見てね楽しんで清掃までして、
うん、
それでやはり満足して帰ったらさらにそういうおにぎりが振る舞われるということで最高ですよね。
はあ、まさにあのダムがあったからできる、はい、
そうです、
イベントということですよね、はい、はあ、まあ、こういう形でですね今繰り返しのクリームウォークが続いております、
はい、
ではあのここでまた1曲挟みまして、引き続きクリームウォークのちょっとお話をした後、石川さんのもう一つの、別の姿、どちらが仮の姿かよくわかりませんが、それをちょっとお披露目したいというふうに思っております。はい、コーナーの曲が流れてきましたが、タッキーの独り言です、先ほどもお話ししましたが、大津島行ってきましたけども残念ですが雨降ってしまいましたということで、だけどもあの雨に濡れる桜って結構いいですよね、結構ですね春の日差しがあのこうさんさんと輝くとやっぱりあのもやがかかってきて、あの水のもやとはちょっと違うもやなんですけども、あのどちらかというとこう春がすみがかかると、これもいいと思うんですけども、結構雨が降った後って汚れを洗い流してくれてますんで、桜のピンク色が結構生き生きとしてるということで、結構あの青空で天気だといいんですけど、あの青空の青に騙されてしまってピンク色が美しく見えてしまうっていう効果がありますよね。だけども、雨が降ってる時後ろはグレーです。でその時に見える桜こそ本当の桜の色、色の流された色の桜が本当の桜の色かなっていう、これは負け惜しみでございますが、そういったことを考えながらあの写真を撮影してまいりました、大津島海天基地がある桜です。咲く桜もあれば、当時若者がですね、その命を捧げて、散っていったということで、そういった思いもですね、ダブらせながら、この大津島の桜の撮影をやってまいりました。で、この番組でも繰り返し言ってますが、サバ川沿いの四季について、ね、4シーズン、写真を撮っていきましょうということで、秋の写真を撮りました。公開すると言っておきながら公開しておりません、ぜひ公開したいなと思います。で冬の写真すいません撮り忘れましたということで、大反省も込めまして、春のうららかサバ川の写真も、今後この番組でアップしていきます。そして夏、そしてまた秋といった具合に、季節を彩るサバ川物語の写真集を作っていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんからも、写真を、携帯のメールでも結構ですよ、写したものをぜひ、この番組宛ていただければというふうに思います、今夜のタッキーのお一人ごとつぶおやきは、桜とフォトという話題でした。